移住企画コーナー、上越にアイターンです。スタジオにはアイターンナリティの中村真嗣さんです。
京都から上越に移り住んで9年、中村真嗣です。僕と一緒に移住をお誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンして24年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
はい、今日はですね、
はい、
いつか上越でゲストハウスを持ちたい、うん、という、さくらもみじさんにお話を伺います。もみじさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さくらもみじさんはどちらのご出身なんですか？
はい、私は上越の出身で、今は新潟市に住んでいます。
あ、そうですか。上越市のご出身なんですね。
はい、
で、お芝居をやってるとお聞きしたんですが。
はい、
どこで？
今は新潟市の方で、
はい、
特に劇団などには入ってないんですが、
はい、
こっちでできたお友達と一緒にお芝居をやってます。
ああ、そうですか。
はい、
実はですね、さくらもみじさん僕よく知ってまして。
え、そう
今ちょっと よそ行きな挨拶しちゃいましたけど、
うん、
普段はねもんちゃんと呼んだりしてるんですが。
そんな仲だったんですか？
はい、さくらもみじさん普段ねもんちゃんと呼んだりしてます。上越でね、演劇活動といえば高田小劇場の丸山さんたちがいらっしゃいますけども、まあ、普段もねもんちゃんも交流してるんですよね。
そうですね。
丸さんはね、うん、この間こちらの上越に会いたんでも、
はいはい、
俳優 の、はい、鈴木一光さん、はい、この方はですね蜷川幸雄さんに訓導を受けた俳優さんなんですけど、は
い
は
い、すごい。
東京在住で今上越にもゆかりがすごくある方が、うん、上越に会いたんに出てもらった時に、まあ、丸さんも一緒に出てもらって、それ演劇のね、お話なんかもしてもらいました。
盛り上がったでしょうね。
はい、
もみさんはいつか上越でゲストハウスを運営したいというそうですけども、どんなゲストハウスを理想とされていますか？
上越市の、上越市外の方、うん、劇団さんとか、あと音楽やられるアーティストさんとかを、うん、こうお呼びしたりして泊まってもらって、はい、でその、まあ、稽古ももちろんしてもらってもいいし、うんうん、空いてる時間に上越の観光をしてもらったりとか、うん、そういう風にしてもらえばいいかなと思っていて、うんうん、あと他にその私子どもたち向けに、まあ、演劇だったり音楽だったりを楽しんでもらう教室みたいなことをやりたいなと思ってるんですね。で、そのゲストハウスの、泊まっているアーティストさん、まあ、プロでもいいしアマチュアでもいいんですけど、そういうアーティストさんとこう子どもたちがそういうふうに交流してもらえる場にもなればいいなと思ってます。
いいですね。
じゃあその子どもたちとのつなぎ役をしたいということなんですけども、その子どもたちっていうのは別に演劇に関係ない普通の素人の子どもたちでもいいんですか？どういう子どもたちを？
普通に将来プロになりたいとか、うん、演劇をやりたいとかそういうのに限らず、
はい、
ちょっとなんか体を動かしたいとか、
あ、
大きな声を出したいとか、
うんうん、
そういう子たちがこう学校とか家庭以外の場所を持てたらいいんじゃないかなと思ってます。
いいですね。
いいですね。演劇を、ね、やるとちょっと表現というか自分を出すっていうのがね、
そうそう、
非常に教育的にもいいかなと思いますし、
いいですね。
先ほどね、マルさんも話出てきた、うん、マルさんも中学生相手にね、普段毎年のようにも演劇を教えてる活動されてますよね、
うん、
とっても素晴らしい成果を上げてると思います。
そうですね。またこの上越でも世界観の方でですね、毎年佐渡の猿八座というところの人形浄瑠璃で高知法院伝というのを行っているんですけども、そこのところの子どもの出る場面はですね、この市内の子どもさんをですね、使ったといいますか、子どもさんがそこに出演されてですね、非常になんか勉強になったというふうにも聞いているんですよ。まあ、そういう形もいいんですかね。
うんうん、
そうですね。そういうコラボだったりもできたらいいんじゃないかなと思いますね。
うんうん、子どもたちの情緒を育てるのにもすごくいいですよね。
はい、
僕がいる、ね、大島区の方だとやっぱり佐渡の、ね、創作舞踏の踊りの、ね、はい、方が来て、蛍の子踊りっていう、ね、
はいはいはい、
創作のものを、ね、教えたりとかしてる活動もしてますね。
うんうん、なるほど。うん、
じゃあもんちゃんは、はい、演劇関係の方にね、まあ、 演劇とかアーティストの方とかに上越に来てもらって、うん、泊まりで来てもらったりとかして公演をやって、でそのなんていうのかな、その合間にね、上越の良さを知ってもらったりとかっていうことをしたいっていうことだと思うんです。お客さんの方もやっぱりこう、あ、そのゲストハウスに泊まりたいっていうのは演劇の関係の方をターゲットにしてるみたいな、そういう感じですかね。
あ、でもお客さんは、何でしょうかね、そのお客、演劇とかのお客さんに限らなくていいのかなって思っていて、私はたまたま演劇畑の人間なので演劇をちょっとフューチャーしてますけど、別にそのゲストハウスの使い方は見た人に委ねている感じなので、あんまりこだわってはないですね。
じゃあどなたでも、ね、来てほしいなという感じですね。ゲストハウスっていうと、まあ、僕の場合はね、移住者お試し移住ってことでシェアハウスを運営始めたんですけども、ゲストハウスだと旅館業法とかね、ちょっと難しいものがクリアしなきゃいけない問題があったりとか、あとは食事と提供とか掃除とかね、物件の管理とかそういうのも大変だったりするかもしれませんけども、実際にこの建物を探しに行ったりとかもしてるんですか？
何度か上越に足を運んで、不動産屋さんとか、あとお知り合いの方にちょっとお話聞いたりはしてるんですけど、なかなかこれっていうのにはまだ合ってないですね。
いいのがあったら、どうですか高野さん。
今上越でもですね、シェアハウスとかですね、まあ、そういうのが進んでいるんですけども、私の周りにもそういう空き家っていうか住む家とかカフェとかですね、そういうのを希望されている方とかおられてですね、いつも聞かれるんですけども、今回こういう話も聞きましたんで、周りの方にちょっと聞いてみたいと思います。
ねえ、
はい、
やりました。
ねえ、町屋がゲストハウスって最高ですよね。
いいですよね。上越市の場合今ね、学生さん向きのシェアハウスを市の方で作って、もうすぐね住む人も決まるっていうことらしいんですけども、またもっと一般の方向けのゲストハウスもあるといいですよね。ただ空き家がまだまだいっぱいあるかもしれない。
あります、あります、
そういうところをちょっといいところを教えてもらえるといいかもしれないので、もう放送を聞いてる方もね、もし何かこう、こういう若い女性の方がやってくれるなら面白いかもって思ってもらえるといいですよね。
そうですね。もみじさんからもぜひ、PR してください。
はい、いいところがあれば全力で町屋の良さと高田の良さを発信できると思いますので、ぜひ紹介してください。
は
い、
もんちゃんの場合はあれですよね、街中というかそういった雁木通りとか町屋がいいのかな、やっぱり。
そうですね、せっかくなので、その最近、いろんなカフェさんができたりとかもしたので、泊まってゆっくり観光できるっていう意味でも、その高田の駅前とか商店街のあたりがベストなんじゃないかなと思ってます。
私集落づくり推進っていう中山間地の方の仕事してるんですが、マキックっていうところもいいとこ、空き家いっぱいありますよ。自然がいっぱいだし、人はいいし、野菜なんかできればすぐ持ってきてくれるし。そういうことでね、物件を探すにしても、とりあえず上越にいないで新潟市に住んでいるっていうのはとっても難しいですよね。ぜひどうですか、上越で、住んでいい返事を報告を待つというのは。
そうですね、今も行き来はしてるので、いい話の流れが良ければ、早めに引っ越したいなと思います。
ぜひぜひ、ぜひね、
今むしろしょっちゅう来てます。
あ、そう。もうじゃあもうそのうちじゃあ定住してください、上越に。ね、
じゃあですか、中村さんところのワッシュハウスにはあれですか。
もうね、何度か泊まってもいるんですよ。この間ね、あれ面白かったのが、新聞記者さんが、体験宿泊の記事を作るっていうんで、来たことがあって、それでたまたまね、もんちゃんも一緒に
いらしたの、
来て、あともう一人男性の方といて、その新聞に、もんちゃんの、ね、後ろ姿が載りました。
後ろか、残念。
じゃあもみさん そのワッシュハウスの印象ってどんなんだなんですか。
ザ田舎のお家って感じですね。
どうですか、また泊まってみたいですか、もう一回。
そうですね、しょっちゅう行けるのものなら行きたいですね。
そうですよね、今度はね、仲間をね、いっぱい引き連れて、 団体で、
はい、やはりそれにはやっぱいい物件をですね、うん、ご連絡しなければならないと思うんですけども、
それまではたびたびじゃあその中村さんのところにね、はい、泊まっていただいて、
和商ハウスの方はね、まあ、中山間地というか山間地の方で、うん、お試し移住シェアハウスということで、まあ、ゲストハウスではないんですが、うん、お試しに何ヶ月とか ね、まあ、1年2年とか住んでもらって、うん、移住してもらうっていうのを考えて作った施設なんですけども、まあ、もんちゃんの場合はねまたちょっとそれと少しだけ違うというか、うん、似てるけど違うっていう感じなんですよね。で街中でやりたいということなの で、まあ、僕としてはねお互いにこう相乗効果というか、いい面をこう連携しながらやってみると、やってみるとねいいなと思ってます。
そうですね、
まあ、ちょっとねもんちゃんにもね和紙ハウスにも住んでもらって山暮らしもしてほしいなという気もしなくもない
んですけど、そうです、割と薪はね近いですから上越市に
上越市ですよ、近いというか、
じゃあそう上越市の街中に近いですから、はい、ちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
名前がとても ユニークで、
そうですね、
ね、はい、桜と紅葉で春と秋、春と秋が大好きなんですか？
そういうわけじゃないですけど、
これはいわゆる芸名ですよね。
そうですね、う
ん、本名じゃないですもんね。
そりゃそうでしょいや桜紅葉さんだから春と秋が好きで、じゃあこの雪の多い冬の上越はダメなのかなってちょっとね不安だったんですけどそんなことないですね。
ないですね、逆に季節感をごちゃ混ぜにして、うん、もういつでも何でもっていうイメージも、
なるほど、
そういう、なるほどね、
夏と冬まで入れちゃうと芸名長くなっちゃうから
確かに
いやそれならば春夏秋冬で全部の四季を入れて
可愛くないじゃないですか、桜もみちゃんのが可愛いな、
うん、そうですよね、はい、でということでいろいろお伺いしましたが、ぜひねゲストハウス実現していただきたいと思いますので、まあ、何かしら街中でそのいい物件がありましたら高野さんからも、ね、はい、まあ、ちょっと紹介していただきたいなと思います、はい、今日は、上越市出身で、現在は新潟市在住の演劇人桜もみじさんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイターナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進員松本美鈴さんでした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲む時は誘ってやろう、君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君